次はご案内。リサイクルショップ事務費、自己負担金を変更します。7月1日水曜からエコネット朝霞内のリサイクルショップへの商品登録時にかかる事務管理費の一部負担金が100円となります。現行50円。問い合わせ、エコネット朝霞リサイクルプラザ、電話486-0222。6月の納付、市県民税1期、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は6月30日火曜です。
15ページ、ご受賞おめでとうございます。春の叙勲。給食務が掲載されていますが省略します。瑞宝重工所、内閣府行政事務功労、榊誠さん、70歳。春の褒章、紅綬褒章、人命救助、蛭川武彦さん、44歳。蘭綬褒章、厚生保護功績、石原和則さん、75歳。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工所、防衛功労、生駒俊恵さん、61歳。瑞宝総工所、消防功労、高野正義さん、66歳。瑞宝炭鉱所、4名の方が受賞されています。瑞宝炭鉱所、防衛功労、阿部康成さん、61歳。防衛功労、角田照義さん、61歳。警察功労、金井茂雄さん、71歳。警察功労、米谷元次さん、71歳。納税通知書を発送します。平成27年度市民税、県民税の普通徴収納税通知書を6月8日月曜に発送します。内容を確認の上、納期限までに納付してください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。税金の納付は口座振替やコンビニ納付が便利です。バーコード付きの納付書は納付書発行日から1年間、お近くのコンビニエンスストアでも納付ができます。期限内に納められない人は納税相談をご利用ください。病気や災害等の事情により納付が困難な方は収納課にご相談ください。分割での納税の相談等もできます。また、一定の条件を満たす方は、申請により、税が減額または免除される場合がありますので、詳しくは課税課にご相談ください。休日納税相談日、毎月第1、第3日曜、5月から7月は第4日曜も実施。時間、午前8時30分から正午。会場、収納課。問い合わせ、納税通知書に関すること、課税課。電話、463-2852、2853。税金の納付に関すること、収納課。電話、463-2023、2040。夢パレス、臨時休館のお知らせ。6月15日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、市民会館夢パレス、電話466-2525。民生委員、児童委員をご存知ですか？お気軽にご相談ください。ご近所の気になることや生活を営む上での悩み事、心配事がありましたら、民生委員、児童委員にご相談ください。相談内容に応じた福祉サービスを紹介するなど、安心して生活できるようにお手伝いをしています。相談などで知り得た情報については秘密を厳守します。お住まいの地域を担当する民生委員、児童委員の連絡先については、福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話463-1594。 行政相談委員が委嘱されました。行政相談委員として、次の方が4月1日付で総務大臣から委嘱されました。浅川俊夫さん、永井直子さん。行政相談委員は、行政機関の業務に関する意見や要望、苦情を公正で中立な立場で伺い、その解決や実現の促進に向けて関係行政機関等に伝える役割を担っています。また、市では、市政に対する行政相談を、市役所1階市民相談室で定例的、毎月第2、第4月曜、午後1時から4時に行っています。お気軽にご利用ください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。無事故へと気持ち集中、八家よい。6月7日日曜から13日土曜は、危険物安全週間。この機会に皆さんの身の回りにある危険物の正しい知識と安全意識を高めましょう。ガソリン、灯油、軽油の特性。揮発しやすく、蒸気は空気より重いので、低所に滞留しやすい特性があります。ガソリンは、静電気などの小さな火花でも容易に引火し、爆発的に燃焼します。また、布などの繊維製品に染み込んだ状態では、空気との接触面積が大きくなるので、危険性は増大します。危険物の保管・運搬。通風と換気の良い冷暗所に保管する。容器は密栓する。乗用車等でガソリンを運搬する場合は、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器で最大容量が22リットル以下の容器で行うよう消防法で定められています。問い合わせ、浅香消防署消防課、電話 463-1190。ファン・トゥ・シェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。浅香市役所はファン・トゥ・シェアに賛同しています。ファン・トゥ・シェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。16ページ。国民年金保険料の効能制度をご利用ください。国民年金保険料を納められなかった期間や未加入期間のある方は、効能制度をご利用いただくと、年金受給資格を取得できたり、将来の年金受給額を増やし、満額に近づけることができます。保険料を納めることができる期間は、通常過去2年以内ですが、平成27年9月まで実施している効能制度をご利用いただくと、10年遡って支払うことができます。すでに老齢基礎年金を受給している方は納めることができませんのでご注意ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国民年金保険料専用ダイヤル、電話 0570-011-050、050または070から始まる電話でかける場合、電話036731-2015、川越年金事務所、電話049-242-2657。私立保育園の保育料及び入園料を補助します。保育料補助対象、平成27年5月31日現在で、浅香市に住所を有し、私立保育園に入園している3歳から5歳児の保護者。補助金額、年額31,000円。入園料補助対象、平成27年5月31日現在で、浅香市に住所を有し、新たに私立保育園に入園した3歳から5歳児の保護者。補助金額、5,000円、入園時。手続き方法、市外の保育園に通園している場合、保育課で配布している交付申請書、市ホームページからダウンロード可、 に記入の上、6月30日火曜までに同課へ提出。市内の保育園に通園している場合、手続き不要。3歳から5歳児。平成21年4月2日から平成24年4月1日生まれ。私立保育園。市が独自で助成している3歳以上を対象とした認可外保育施設のこと。問い合わせ保育課、電話 463-2837。省エネ兵庫、エコ生活、ちょっとの我慢で楽しい未来。市、県民税が公的年金から特別徴収、転引きされます。一定額以上の公的年金を受給されている65歳以上の方で、市、県民税の納税義務のある方は、市、県民税が公的年金から特別徴収、転引きされることになります。なお、この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。特別徴収とは、公的年金、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などから特別徴収、転引きされます。新たに特別徴収の対象となる方や、再開される方は、10月から特別徴収、転引きが始まります。普通徴収。金融機関等で、納付書または口座振替で納めてください。年金所得以外の所得に対する税額は、今までと同じ方法で納付していただきます。非課税の方には、納税通知書は発送されません。公的年金からの特別徴収、転引き、判定表があります。矢印で、はいか、いいえ、で答えます。1年間に受け取る年金額は、18万円以上ですか？いいえ、の方は普通徴収。年金所得にかかる市県民税が課税されていますか？いいえ、の方は普通徴収。4月1日現在で公的年金を受け取っている方の年齢はおいくつですか？ 65 歳未満の方は普通徴収。介護保険料を年金から転引きされていますか？いいえ、の方は普通徴収。65歳以上でこれまでの質問ですべてはいの方は特別徴収。対象となる方、次の1から5のすべてに該当する方。1、年金所得にかかる市県民税が課税されていること。2、前年中に公的年金の支給を受けていること。3、老齢基礎年金等の支給額が年18万円以上であること。4、当該年度の4月1日現在で65歳以上であること。5、朝霞市介護保険料が年金から特別徴収されていること。対象となる年金。老齢基礎年金、老齢年金または退職年金、障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは特別徴収されません。対象となる年金が複数ある場合には、介護保険料が特別徴収される年金と同じ年金が対象となります。対象となる税金、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金にかかる所得に対する所得割及び均等割額です。公的年金以外の所得に対する税額がある場合、その税額については従来通り納税通知書により納めてください。特別徴収の時期。今年度から新たに特別徴収の対象となる方や、特別徴収が再開される方は、年税額の半分を納税通知書、普通徴収1期、2期により納付していただき、残りの半分の税額を3回、 10月、12月、2月に分けて特別徴収します。次年度以降は4月、6月、8月の3回、前年度の2月と同じ額を特別徴収、仮徴収し、10月に前年の年金所得に対する特別徴収額を決定し、4月、6月、8月の特別徴収額、仮徴収分を差し引いた額を3回、10月、12月、2月に分けて特別徴収します。不明な点についてはお問い合わせください。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。 17ページ。児童手当、特例給付制度の受給手続きを忘れずに。6月分以降の手当を受給するためには、手当の受給状況等に応じて手続きが必要になります。受給対象、市内に住民登録があり、中学校終了前のお子さんを養育している方、生計維持者、所得制限あり、所得制限額の表がありますが、詳細はお問い合わせください。手当月額、お子さん一人につき、3歳未満、第1子、第2子、第3子以降、一律1万5000円、3歳以上小学校修了前、第1子、第2子1万円、第3子以降1万5000円、中学生一律1万円、所得制限超過世帯のお子さん、一律5000円、出生順は18歳到達後の3月末を迎えるまでの間にあるお子さんの中で人数を数えます。手続き方法、1、平成27年5月分までの手当を朝霞市で受給している方、現況届の提出が必要です。対象者には6月初旬に通知します。提出等により、平成27年5月以前に受給資格が消滅する場合は、提出先等で申請手続きが必要です。2、出生、転入などにより、6月分から新たに受給要件に該当する方、または以前から受給要件に該当していたものの申請が済んでいない方、認定請求手続きが必要です。手当は原則として、申請した日の属する月の翌月分から支給します。申請場所、子ども未来課、総合窓口課、内間に支所、各出張所。申請に必要なもの、印鑑、請求者、生計維持者、名義の預金通帳、請求者の健康保険証、コピー課。平成27年度、児童手当用所得証明書、平成27年1月2日以降転入の方のみ。状況により別途書類が必要となる場合があります。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。平成27年6月分の児童手当受給者に対象児童1人につき3000円を支給します。申請書は現況届または認定請求書の中に表示されています。申請・問い合わせ・子ども未来課・電話 463-2834。 夕焼け放送の時間が変わります。6月1日月曜から8月31日月曜まで午後5時30分の放送になります。問い合わせ・教育指導課・電話 463-2884。 児童扶養手当、特別児童扶養手当額が変更になりました。これらの手当額等は毎年の消費者物価指数に応じて改定をしているため、特例水準の段階的な解消と合わせて平成27年4月分からの手当額が表1、表2の通り変更になりました。表1、児童扶養手当額、 変更前、変更後が記載されていますが、変更後を読みます。手当額、月額、全部支給、42,000円、一部支給、41,990円から、9,910円。変更後の最初の支払い月、平成27年8月。第2子は5000円。第3子以降は1人につき3000円が加算されます。表2、特別児童扶養手当額等。特別児童扶養手当1級、変更後51,100円。2級、34,030円。特別障害者手当、26,620円。障害児福祉手当、14,480円。福祉手当、経過措置分、14,480円。これまで受給している方に対しては、個別に連絡します。問い合わせ、児童扶養手当に関すること、子ども未来課、電話463-2834。特別児童扶養手当等に関すること、障害福祉課、電話463-1599。一人で悩まないで。全国一斉子どもの人権110番教科習慣。子どもの人権110番とは、いじめ問題をはじめとする子どもの人権問題について、子どもが安心して気軽に相談できる子どものための専用相談電話です。教科習慣中は、通常の受付時間を延長して法務局の職員、または埼玉県人権擁護委員連合会委員が相談を受け付けます。相談は無料で秘密は守られます。相談日時、6月22日月曜から28日日曜、午前8時30分から午後7時、6月27日土曜、28日日曜は午前10時から午後5時。電話番号、0120-007-110。IP 電話からはつながりません。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話048-859-3507。虐待かな？児童虐待を発見した場合は連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、0570-064-000。
18ページ、移動支援等の更新方法が変わります。障害者移動支援事業、障害者等日中一時支援事業、地域活動支援センター事業については、平成26年度までは更新申請が必要でしたが、前年度に利用があった方は、平成27年度から自動更新となりました。自動更新の方には、6月に新しい利用登録者証を送付します。自動更新対象、平成26年度に一度でも利用があった方、平成26年度に利用がなかった方は、更新申請が必要です。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。工事脳機能障害をご存知ですか？工事脳機能障害とは、交通事故や脳血管疾患などの病気で脳に損傷を受けた後遺症として、記憶力や注意力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障をきたす障害です。外見からはわかりにくく、本人が自覚できない場合もあるため、見えない障害とも言われています。症状や程度は、損傷を受けた脳の部位によっても異なります。工事脳機能障害の症状。記憶障害。直前の出来事も覚えていない。忘れても自覚がない、など。注意障害。集中できない。簡単なミスが多い。同時に2つのことができない、など。遂行機能障害。物事の優先順位がつけられない。臨機応変に対応できない、など。社会的行動障害。意欲がない。融通が効かない。 感情のコントロールができないなど、周囲の理解と協力が大切です。対応や生活の工夫をすることで、本人や周りの人も過ごしやすくなることがあります。後遺症の状況や程度によっては、精神障害者手帳を取得し、福祉サービスを受けられますので、障害福祉課へご相談ください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。自宅で国際交流してみませんか？ホームステイボランティア。埼玉県国際交流協会では、留学や研修で来日している外国人、以下ゲストを自宅に迎え入れ、ゲストが一般的な日本の生活を体験できるようにご協力いただけるボランティアを募集しています。日本語で会話ができるゲストのホストファミリーになって、身近な自宅で国際交流してみませんか？ゲストの対象、グローバル人材育成センター埼玉運営協議会の会員大学に在籍している外国人留学生、海外から研修のために来日した日本語教師、登録条件、宿泊のため個室を提供できること、家族全員の理解が得られていること、一人暮らしの場合は当日友人なども一緒に宿泊してもらい、複数名により受け入れることとしてください。ゲストの人種、宗教、出身国等に関わらず、受け入れていただくことをご了承の上、登録してください。登録からゲスト受け入れまでの流れなど、その他詳細はお問い合わせください。問い合わせ、外国人留学生、グローバル人材育成センター埼玉、電話048-833-2995、メール global@sia1.jp。 日本語教師、公益財団法人埼玉県国際交流協会、電話048-833-2992、メール jigyo@sia1.jp。国際交流と日本語学習、毎週金曜午前10時から12時、場所コミュニティセンター、問い合わせ AIS 森田、電話 090-6864-4238。 日時場所内容などが変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ地域づくり支援課、電話048-463-2645。 19ページ、戦没者などの遺族の皆さんへ、特別弔慰金が支給されます。戦後70周年の節目にあたり、国が改めて戦没者などの遺族に対して、弔慰の意を表するために、特別弔慰金が支給されます。支給方法、額面25万円の5年償還の国庫債権で支給、平成28年度から償還が始まります。支給対象、平成27年4月1日現在で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合で、戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次に記載する順位に従って、最も順位が先の方1人となります。括弧1、平成27年4月1日までに、援護法の弔慰金の受給権を取得した方。カッコ2、戦没者などの子。カッコ3、戦没者などと生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。カッコ4、カッコ3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。カッコ5、カッコ1から4まで以外の3親等以内の親族。請求期間、平成30年4月2日月曜まで。問い合わせ、福祉課、電話 463-1594。 花いっぱい運動助成制度。助成の要件。1、市内在住の個人または市内に所在する法人もしくは団体に所属する方で構成された5人以上の団体であること。 その他に要件あります。詳細についてはお問い合わせください。申請方法、環境推進課にある申請書に、案内図、構成員名簿、実施場所の写真を添えて直接提出。内間技師所、各出張所では受付できません。その他、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、6月13日土曜から22日月曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 048-823-8711。 野外焼却は禁止されています。ゴミなどを焚き火や缶の中などで燃やす野外焼却は、法律及び埼玉県の条例により、工場事業所はもちろん一般家庭においても原則禁止されています。家庭ゴミは正しく分別し、市の収集に出してください。工場事業所の廃棄物は、許可を受けている廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。黒目川が変わる、川の丸ごと再生プロジェクト展開中、川の国、埼玉。朝霞地区一部事務組合、資源処理施設の更新に伴う、生活環境影響調査書の縦覧を行います。縦覧期間、6月1日月曜から30日火曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜を除く。縦覧場所、意見書提出先、朝霞地区一部事務組合事務局総務課、及び資料処理場、住所等はお問い合わせください。意見書を提出できる方、施設の設置に関し、利害関係を有する方、意見書の提出方法、提出期限は、朝霞地区一部事務組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、朝霞地区一部事務組合資料処理場、電話 467-9921。 労働相談、メンタルヘルス相談をご利用ください。解雇や賃金不払いなどの労使間トラブルに関する相談。1、電話相談。月曜から金曜、午前9時から午後5時。2、来所相談。月曜から金曜、午前9時から午後4時。3、若者労働ホットライン。毎月第2、第4土曜、午前10時から午後4時。相談員、社会保険労務士。4、働く人のメンタルヘルス相談。毎週水曜午後1時30分からと午後3時から。約1時間。前日の午前中までに要予約。相談員、産業カウンセラー。弁護士による特別労働相談、面接、要予約もご利用ください。いずれも年末年始、祝日を除きます。申し込み問い合わせ、埼玉県労働相談センター。電話 048-830-4522。 20ページ。子供エコクラブに参加しませんか？対象、3歳から高校生。活動内容、身近な地域で自分たちの興味がある環境活動や、送付されてくるニュースレターで紹介する学習プログラムなどを参考に、自分たちで活動内容を自由に決めて取り組みます。申し込み方法、子どもエコクラブ全国事務局ホームページから登録するか、環境推進課にある登録用紙に必要事項を記入し提出してください。子どものほか保護者の登録も必要です。登録料や会費は無料。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。災害復興支援への寄付ありがとうございました。朝霞ライオンズクラブ様から10万円。